それでは、列王記の第一十二章を開いてください。列王記第一十二章です。私たちの聖書通読の学びが、12章からですね、今日は14章までを午後の礼拝で、一節ずつ見ていきますけれども、その今日の内容は、このイスラエルの国がソロモンが死んだ後に南北に分裂するところに入っていきますが、今朝は12章の28節から33節まで、ごめんなさい、33節ですね、30節までにしますね、30節です、ごめんなさい、28節から30節までをお読みしたいと思います。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに添え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンにまで行った。イスラエルの国が分裂してしまって、北のイスラエルと南のユダにそれぞれの王が建てられました。そしてヤロブアムはこの北イスラエルの王となったんですが、礼拝をする場所は南のユダにあるエルサレムにあったわけなんです。でエルサレムに神様を礼拝するために行くとするとですね、いつも心がその南ユダの方に向けられてしまうと、彼は政治家として考えたわけなんです。そこで彼は代替物を作ろうと考えたわけです。北イスラエルの南の端がベテルになります。そしてイスラエルの一番北がダンになるんですね。でそこにオリジナルはエジプトにあったんですが、金の子牛を拝むその礼拝があったわけなんです。偶像礼拝ですね。それを彼は作り安置して置いて、そしてもうエルサレムに登る必要はない、これらがあなた方をエジプトから連れ上った神々ですよと言って、そしてその一つの壇にまで民が礼拝しに行ったんだという話が今ここに載っている話なんです。ではお願いします。で私たちが2月の下旬にイスラエル旅行に行った時にこの壇に立ち寄りました。そしてその祭壇の遺跡がしっかりと残ってるんですね。はい、私は今その祭壇があったところに立っているんです。そして表向きは誠の神を崇めている祭壇がきちんとあり、そしてちょっと高くなっているところにその神を礼拝する聖所があったわけなんですが、そこに置かれていたのは今他の何人かが立っている、そこに置かれていたのが金の子牛だったんです。で私がその祭壇の上で祭壇のところで語った、また他のところでも語ったキーワードがですね、コンビニ礼拝って言いましたね。覚えてますか？行かれた方、コンビニ礼拝と私は呼んで説明して今日の説教題になったんですけれども、でこのエルサレム以外のところで祭壇を作ったのはこの北端にある壇だけではなくて、今度はエルサレムから今度南の方に離れたアラデというところ、 またベールシェバというネゲブの砂漠のその北のところにある、でもエルサレムにとってはもうずっと南にあるところにも同じように、次お願いします。これがアラデというところにあるこの祭壇と聖所なんですけれども、そこにも同じなんです。祭壇の大きさは聖書に書かれている神様が作りなさいと言った祭壇の寸法と大きさと全く同じなんです。極めて正確に彼らは作っていたんですけれども、あらら、この2つの柱がありますね。これはカナン人の神様なんですよ。ヤーウェ、イスラエルの神を崇めていると同時に一緒にカナン人の神様も崇めてしまっていたんです。で、次をお願いします。はい。で、これもベールシェバにあった祭壇で、これは組み立て直したものなんですけれども、発掘された時はバラバラになっていたんです。宗教改革でおそらくヒゼキヤがこれを打ち壊したのではないかと思われますが、やはりここでも表向きは神様、そのイスラエルの神を崇めているというふうに思えるんですが、蓋を開くと、蓋を開けるとですね、偶像礼拝も一緒に行っていた。彼らは神様捨てたんじゃないんですよ。神様ちゃんと礼拝してるんですよ、誠の神様。でも同時にその周りにある異邦人が拝んでいた神様も崇めていたということなんですね。で、なんでこうなっちゃったのか、これ簡単に一言で言います。エルサレム行くのがめんどくさいなんですよ。ヤロブアムの言葉がこう言ってるんですね。もうエルサレムに登る必要はない、長旅なんです。イスラエルから、その他の地域から、その特にダンは一番北にありますですね。で、そして北イスラエルの人たちにとってはエルサレムに行くのは山を登ったりですね、いろいろ大変なんです。そこに行く必要はないよ、近くで礼拝できるから近くで便利、これがコンビニですよね。これが偶像礼拝へと行ってしまった理由の一番大きな原因でした。で、神様が近くにいるんだからいいじゃない、苦労しなくてその場で神様を礼拝しようやというのは人間的には理屈にかなってます。その通りですよ。ここで大事な話をします。人間の理屈では正しいことは神様の命令の中で間違っているってことは数多くあるんです。ですね。たくさんありますが、一つの例を挙げますと、私は、日本人ですけれども、カルバリチャペルコスタメサから宣教師っていうか宣教者ですね、ミッショナリーですよ。で、他の地域にも他の海外の宣教経験もあります。で、日本の人からはあんまり言われなかった、日本の方ってね、みんなこう気遣ってくれるじゃないですか、こうね。でも外国の人はですね、結構こうざっくばらんに率直に言います。こう言われました。日本人なのになんで海外行くんですか、その話を、この前東松島に行ってですね、そこにはチャック・ロブさんがいらっしゃるんですが、アメリカの宣教師ですね。で、その話を私がしたら、ああ、アメリカ人も実は言われてるよって、僕、ジョージア州出身だけど、なんでジョージアにもイエス様信じてない人たくさんいるのに、なんでわざわざ日本に行くんだ。そう言われるよって。で、こういうふうに言うんですね。で、彼がこう言いました。僕も 100% 同意しました。100% agree。理屈ではそうなんだけど、正しい。Logically right って書きました。理屈では正しい。けれどもビブリカリー・ウォング、聖書的には間違ってるね。そうなんですね。イエス様がユダヤ人に何と命令されたかというと、 ユダヤ人の弟子たちに何と命令されたかというと、それよりあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。でも彼らは人間的に正しいことを行ったんですですか。ユダヤ人だけで固まってたんですよ。でも神様が迫害を許したんです。そして彼らは嫌が応にも自分たちの意思ではなくて仕方がなく散っていきました。広がってった。でもそこで異邦人に少しずつ触れてって、神様が幻をビジョンを与えてくださって、そして異邦人にも神様は救いを与えるんだということをようやくそこで捉えること、キャッチすることができたんですね。なんでわざわざあえて外国を勉強して、外国の文化を勉強して、不効率だ、こういうふうに私たちは考えるんですけれども、なんでか分かりますか。イエス様を示すためなんですよ。イエス様は不効率なことを行われました。神だったら神のままでいるのが効率いいんですよ。人となったんですね。天から使わされてこの地上に来られたんです。多文化多言語ですよ。神の言語から人の言語へ、神の文化から人の文化へ来られたわけです。で、私がイエス様を信じる前に初めに会ったのがアメリカから来た宣教師でした。で、その時はね、俺は日本男児だよって、仏教神道があってね、そんなね、もういらないよお前なんかっていうふうに言わなかったけども心で思ってました。でクリスチャンになってから不思議だったんです。なんでわざわざ来るの、こんな遠いところから自分の生活を全部捨てて、だってアメリカは快適じゃないですか、住んだら。なんで来るの。そこにキリストの愛を見たんですね。遠くにいてもイエス様は天におられたんですけど、地に来られた。遠くにいても自分を捨ててわざわざやってくるというところにキリストの姿が現れるんですね。で、今度ね、宣教している本人たちも実は祝福されるんですよ。イエス様が、見よ、世の終わりまで私はいつも一緒にいるよっておっしゃったんです。未知の世界に行くと、多言語多文化のところに行くと分かるんです。何にも頼れない、何にもない。だから自分がなんかちょっとバカに見えてくるんです。ちょっとバカという言葉を使って申し訳ないんですけども、見えてくる。なんで俺ここに来たんだろうって、何やってんだろうって。でも今までに感じなかったもの、イエス様一緒にいるっていう、今までに全然なかった、そのなんていうのかな、体験をするんです。おそらくジョンさんも感じてらっしゃると思うんですけどね。これがあるから楽しいんですよね。楽しいんです。で、このように人間の理屈では正しいことでも聖書的に間違っていることがあります。で、エルサレムまでわざわざ行って、歩いて行って礼拝を守るっていうのは神様の命令なんですけれども、ヤロブアムの言ってる方が非常に効率的で正しいことなんですね。でも神様側からの理由がきちんとあったわけなんです。レビ記の17章の3節から7節のところに、開かなくて結構です、ちょっとまとめてお話しします。そこでこのまだ砂漠アラノのところで旅をしているイスラエルの人たちに対して、このように神様は命令されました。この動物をですね、ほふる、殺してですね、そしてこう何か肉を食べたい時であっても、必ず主の幕屋のところに、神様を礼拝するところに持ってって生贄として捧げてからですね。で、捧げる時に別に全部焼くわけじゃなくて、和解の生贄っていうのがあるんですけど、それはもう一部は神様なんですけど、もうほとんど自分お肉はね、自分のものになるんですよ。だからバーベキューしてるようなもんですよ。でも神の前でバーベキューをしなさいと、というふうに命令してる。そしてそれを目的という一つが、また彼らが慕って淫行していたヤギの偶像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためであると書いてあるんです。どういうことかというと、他の周りの異邦人の人たちも似た礼拝をしてるんですよ。 祭壇があるんです。動物を捧げるんです。でもその対象が違かったんです。偶像だったんですよ。だから彼らがその場で生贄を捧げるっていうか、その自分たちで食べてったら、そのカナン人が行っているようなこと、その周りの国の人たちが行っているようなものと同じことを知らず知らずのうちに行ってしまいますよということなんですね。主に生贄を捧げているようで、自分の欲を満たすカナン人の偶像を拝むようになるということなんです。似て非なるものっていう日本語の言葉がありますね。似ているけれども全然中身が違う。で、神様の教えの中に一般の社会の中でも使われている言葉ってもちろんたくさんあるわけなんですよ。例えば愛ですね。愛使われてますよね。平和、クリスチャンじゃなくたって使ってますよ。正義とか喜び、楽しみですね。これ も言葉を使っています。で、まあ、教会として集まっているのは言葉でなくてもですね、例えば私はこうやって監督っていうか、もう指導的な役割を果たしているわけですけど、ご自身が会社に行けば上司がいるし、で学校に通っている方はもちろんこの先生がいるしですね、その指導をする人たちがいるわけなんです。だから、あ、教会も同じだと思って、そのまま教会生活をしていくとですね、神様の言ってらっしゃることと衝突する、対立していくようになります。似てるんですが違うんですよ。だから私たちは面倒くさいんですけれども、ネチネチと神様の命令って何なのかということを見ていく必要があって、神の愛、キリストの愛と言ってますけれども、これは何ぞやということをじっくりとイエス様の生涯を通して見ていく必要がある。聖書の言葉を通して、旧約も含めてですね、見ていく必要があるんです。で、約束の地に入ってからですね、もっと相続地がもっと大きくなりました、ね、いくらイスラエル小さな国ってもやっぱり大変ですよ。歩いてったら何日もかかる。だから肉は食べてもいいけれども、礼拝をするときに生贄は捧げちゃいけないよ。だからほくって、肉はそのまま食べ、もちろん血を絞ってね、ユダヤ人の場合は血を出してたんだけども、食べちゃいけないけれども、肉はそのまま食べていいよと。けれども礼拝といったら自分のところでやるんじゃなくて、勝手気ままにするんじゃなくて、選ばれたところで行いなさいと、つまりエルサレムで行いなさいと神様はおっしゃっているわけなんですね。これ近くて便利、コンビニ。現代文化の象徴ですね。行けば生活に必要なものは何でも見つかります。で、教会のどなたから聞いたんですけど、同じ会社で働いている若者はですね、冷蔵庫を持ってないとかって話を聞いたことあります。全部コンビニで済ませると。でもそこで見失われているのは時間と手間なんですよね。時間、手間なんです。例えばコンビニのご飯と弁当とお母さんが作ってくれるご飯、どっち美味しいですか？はい、コンビニ美味しいですっていう人はもう相当毒されてますね。すいません。お母さんでしょ。じゃあそれは物理的なこの味が自分の味覚に合ってるから美味しいんですか？違うですよね。違いますよね。お母さんがいわゆる愛情を込めて、 with love、 お母さんがまだね、お母さんが愛情を込めて時間かけて手間かけて作っているということを知っているから美味しいんですよね。 キリストがこの世に来られた目的がそうなんですよ。私たちの現代人の感覚で分かりやすいように主が来られたのであれば、イエス様は絶対にベツレヘムで生まれませんでした。ベツレヘムで生まれない、エルサレムの王宮でおぎゃーっと生まれたはずです。ガリラヤの片田舎で活動はされなかったと思います。宗教指導者と仲良くなってコネを作って、そこでそこにあるシナゴーグであるとか神殿のところで宣教活動を中心的に行ったと思うんです。でもその逆なんです。イエス様緊張しながらエルサレムに行ってちょこっと行ってちょこっと戻ってという活動をされていた。しかもガリラヤ湖の首都はティベリアというところだったんだけども、ティベリアにもイエス様は行かなかった。もっと上の方の片田舎だったんです。でユダヤ人としてお生まれにならなかったはずです。イエス様に彼らが逆らうことを神は知っていながら、この方をイスラエルの救世主メシアとして与えられたんです。3年間そんな苦労をして、なんで回り道しなかったんでしょう、回り道をしたんでしょうね。天から拡声器で俺が神だって言えば、わかりますか、拡声器でね、上からバーッと全世界に対して俺が神だってこう言えば済むはずなしですよ、ね、楽ですよ。でね、多くの人がね、そのイエス様の話もっと戻って、この創世記の話、多くの人が次の疑問を呈します。なぜ善悪の知識の木を園の中央に置いたんですか。人が取って食べることを知っていたのに。で究極的には、なんで人が罪を犯すと分かっていながら人を作られたんですか、こういう質問をするわけですよね。人間が理屈こねていくとどうなっていくかというとね、人もも抹殺するんですね。怖いですよ。なんで人間いなければよかったじゃない。これが人間の理屈なんです。怖いですね。これ功利主義って難しい言葉で言うと、哲学の言葉で功利主義って言います。効果が出ること、結果が出ることが一番大事なんだっていう話なんです。なんで神様そういう面倒くさいことをするんでしょう。神は愛だからです。神は愛だから労苦して犠牲を払われます。神は愛だから人が失敗するって分かっていてもやっぱり人を作るんです。神は愛だからそれでもご自分のところに近づくことができるように生贄の制度をわざと作って、わざわざ作って人の罪をその流される地によって許して神に近づくことができるようにしたんです。でギリシャ語でね、愛という言葉はいくつかなりあるんですけれども、主たるもの4つあるんですが、エロスとかですね、あとはなんかいろいろあって、あのフィレオとかアガペとかあるんですけれども、アガペという言葉に神の活動についてはアガペが使われるんですね。あのほとんどがそうですけれども、アガペっていうのは自分の利益を求めないで他者のために犠牲を払うという意味合いでずっと使われています。これ聖書だけじゃなくて他のギリシャ語の文献でも当時のそのような形で使われます。だから私たちの理屈が功利主義に侵されて、功利主義に、ね、支配されてしまっている私たちの、この考えからすると、神様ってまどろっこしくて回り道するんですよ。でキリストにあって集まる私たちも集まる、あの愛し合っていくために集まっています。ヘブルの10章の24節と25節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。励まし合うために集まりなさい。世の生活で疲れてしまっている人が力づけられるように集まりなさい。愛と善行を促しなさい。このように、でかの日って言ってるんですけど、かの日ってのはイエス・キリストが来られる日です。でイエス・キリストが来られる前には、終わりの日にはどうなるかって言ったら、家族同士で殺し合いをする、そして人を騙す人がたくさん増える、愛が冷えていくっていうのに書いてあるんですね。このマタイの24章に書いてあります。愛が冷えていくよって、もうがっかりしちゃって もう人間不信に陥っていくんですよ。でお互いに戦っていくと。だからこそキリスト者がその集まることを怠らないで励まし合って愛と善行を促していこうというふうに教えてるんです。で教会でね、間違った態度が2つあります。で陥りやすい間違った態度です。1つ、正しくなろうとすることです。え、そうなんですか、私正しくなるために教会に来たつもりなんですけど。これは一生懸命頑張ったのはパリサイ人なんですよ。パリサイ人なんです。正しいことを話しているかもしれない、正しいことを言っているかもしれない、あの行っているかもしれない、でも態度が間違ってるんです。ある牧師がこう言いました。引用しますね。私が正しい態度を持っている方が正しい答えを持っているよりも重要であるという結論です。もし私の答えが間違っていても神は主の真理によって一瞬のうちにその答えを変えることができます。しかし多くの場合、ある態度を変えるには一生かかるのです。正しい態度と間違った答えの組み合わせの方が正しい答えと間違った態度の組み合わせよりも優れているのです。わかりますか。自分が正しいというふうに思い込んで、そして正しさを追求する人っていうのは間違っている時に正されないんですよ。もう自分は正しいと思ってるから、逆に相手を攻撃して相手を変えようとして自分は一切変わらないんです。これは正しい、それが間違った態度という意味です。正しさを追求するあまりに間違った態度で言っちゃうんです。こっちの方が厄介なんです。むしろ言ってることやってることが間違ってたとしても、自分が、あ、神様から強制されなきゃ、正されていかなければいけないんだ、兄弟からも何か言われても正されていかなければいけないんだという心でいたら、一瞬のうちにその間違ってることをやめることができるわけなんです。でもう一つの間違った態度、今一つ目ね、正しくだろうとすること、もう一つは距離を取るっていうことです。気の合う人と一緒にいよう、気の合わない人とは距離を取ろう、ね、で日本のね、あのさっきのほら、あの日本の言葉と聖書の言葉が違うって話したじゃないですか。日本で言ってる平和という概念は何も起こらないっていうことなんです。平穏でいるっていうことなんです。でも聖書が言ってる平和の概念っていうのは混ざっているということです。結ばれているということなんです。だから距離を取って、いわゆるタコツボ的にですね、このみんながマニアックになってですね、こう自分たちのせい、これ平和って言わないんです。聖書で従うと交わっていることが平和なんです。で距離を取っての仲良しだけでやっていくとですね、結局ね、自分一人になってきます。だって自分に合う人なんてこの世で一人もいないんですよ。たった一人で礼拝するしかないんです。で自分というのが実は問題なのに、いつまでも自分以外のものに原因を探して、でしばしばね、あの英語でよく言われるんですけども、これ日本語に訳しますが、教会についてね、こういうふうに、教会は偽善者だらけだ、偽善者がたくさんいる、だから俺は教会行かないよ、そういうところには行かないよ。でそしたら答えは、行かない方がいいよ、もしあなたが言ったら、そのもしくはね、完璧な教会があったとしても、その教会でダメになっちゃうからって。かなり皮肉込めてますよ、今ね。よく言われることですね。で、私たちは、この礼拝を持つときに、わざわざ先にエルサレムまで行かなきゃいけないって。自分が死んでいかなきゃいけないんですね。自分をその殺していかなきゃいけない。で大事なのは、殺すって言うとね、うーんって我慢するってことじゃないんですよね。そういう意味じゃなくて、イエス様の十字架のところに、イエス様の素晴らしい愛と恵みを知って、そして自分を下ろしていくっていう意味での殺していくということです。死んでいくということです。で殺していかなければいけないんですね。だからイエス様は、あなたは私についていきたいのであれば、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、私についてきなさい、でこう言われました。でも私たちはどうしても肉があって、これを生かしたい生かしたいと思っちゃうんです。だから こう考えてください。どっちの主人に従うか、イエス様が言われました。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりすることです。いや、そこまで憎むとか否むとか捨てるとか、ちょっと否定的なことはちょっとって思いますよね。全部肯定的な思考でいこうよもし否定をやめたらですね、ね、分かった、もう自分はちょっと抑える、 80% 抑える、 20% でいきましょうと。これやったらどうなるかというと、 20% が 100% に膨張するんですね。自我って膨張するんですよ。主人になりたいんです、私たちって。自分は主人になりたいの、僕も自分に言ってるんですなりたいの。どうするか、殺すしかないんですよ。退ける、憎むしかないんです。憎むっていうのはね、ガーとかって憎むんじゃなくて、私自分のこと嫌い、そういう意味じゃなくて、退ける、強い言葉、もう私はこれははっきりと退けますっていう明確な決断をしていくっていうのが憎むって意味なんですね。でこれをして、イエスのみを、イエス様のみを主としていく必要があるわけなんですね。そして本文に戻りますと、ヤロブアムがね、28節で、ここにあなた方をエジプトから連れ上ったあなた方の神々がおられると言ったんですね、さっきのね。でね、さっきの、2つ戻って、2つ、ありがとうございます、はい、さっきのここダンの遺跡なんですが、ここでの説明で面白い話をガイドさんから聞きました。最近の考古学での者の意見で、このダンにおける金の子牛礼拝は、金の子牛を拝んだのではなくて、ヤーウェ、イスラエルの神を拝むために手助けするように作ったんだという、まあ、なんか弁解的な、言い訳的なですね、意見があるそうなんです。で、そのガイドさんご本人もですね、これ笑いながらですね、まあ本当になんかすごく言い訳的ですよねっていう話をされていましたが、私は面白いなと思ったんですね。いろいろなごまかし、言い訳ってできるもんだなと。自分自身をもごまかしてですね、ヤーウェを崇めてるんだっていうふうに思えるんですね。で、自分に沿うように気軽に手軽にという礼拝は、自分は神を崇めてると思っても行き着くところは偶像礼拝なんです。名前は神という言葉を使っていても、自分のやりたいこと、自分の考えているように、これを満たすためのもの、つまり偶像でしかないものを拝んでいると。自分に最も大事なものがあって、その自分の情熱がそこに注がれていて、その中で神から助けを得たいと思ったら、神の御心、神の意思が自分の心になるのではなくて、自分の意思を神が行ってくれるように、神が自分のしもべになるようになっちゃうんですよ。神に仕えるのではなくて、コンビニ礼拝すると神が自分に仕える礼拝になっちゃうんです。神よりも自分が上なんですね。でね、このヤロブアムってね、今日ね午後で学びますが、面白い人なんです。困ったら金の格子を拝まないんです。本物の神の預言者のところに行くんです分かってるんです、これ役に立たないって。私たちも、あ、これが俺のライフスタイルだよってね、うん、教会で本当に困ったら、はあ、牧師先生どうかこれ祈ってくれますか、はあ、ってこうやるんですよ。分かってるの、自分のやってることが役に立たないって。でもそれやり続けると、自分が、まあ、いろんな意味で滅んでしまいます。ヤロブアムは自分の家がもう全部なくなりました。息子が家来に殺、そのイスラエルの人に殺されて、誰一人、王朝どころかですね、誰一人いなくなっちゃったんです。困った時の神頼み、これは滅びへの道です。神の方法で神を崇めなきゃいけない。でこういう話をずっとするとですね、もう私自身も、でも自分にも言いかけながら皆さんにお話しますけれども、 なんか奴隷にしてるの神様って、なんか俺の権利ってどうなったの、私の権利ってどうなったの。でもそう考えないでください。絶対にそう考えないでください。もちろん主は皆さん一人一人をご自分のものにしたいんです。所有物にしたいんです。あなた方は神の所有とされた民ですと第一ペテロの2章の9節に書いてます。けれどもそれは激しく労働を強いる主人の所有ではなくて、愛してやまない人が相手と結婚したいという願いなんです。愛って何か、自分がなくなるんです。自分をなくそう、自分をなくそう、頑張る、殺していくって愛じゃないんですよ。本当に相手のことを考えて相手の利益考えてるときって自分がないんですよ。これが愛なんですね。力と心と精神を尽くして主なる神を愛しなさい、自分自身のように隣人を愛しなさい。で実はこれが、自分の話になっちゃうんですけども、私鬱だったんですね、クリスチャンになる前に。でクリスチャンになってからもしばらくそうでした。で今の言葉が治った理由なんです。自分が治らない、自分が治らない、自分が自分、あこれもうやめていいや、治んなくていいや、もうって神様だけの栄光が与えられりゃいいやって、そう治っちゃったんですこれが愛なんですよ。自分がなくなるんです。で愛の関係に入るには自分も自分を失わないとダメなんです。神様はもちろん愛してるんです。わがままな人にも愛してるんです、もちろん。でもこの神の愛を本当に知るためには神様は属根にならなければ分かんないんですよ。神様のものにならなければ分からないんですよ。困った時に助けてもらうんじゃ分からないんですよ。この方を全てに勝って第一の方とするときに、自分の全てを捨てたときに、この常しえの愛、いつまでも続く愛を得ることができます。お祈りしましょう。主よ、ありがとうございます。私たちが自分を持っていることを告白いたします。いつも悩み、それによってあ自分ダメだなって思ってみたり、でもあなたが私が主であるといつもおっしゃられます。私に従いなさい。主よ、自分から解放されたいです。イエス様は言われました。真理はあなたを自由にするのです。子が自由にするならば本当に自由なのです。全く自由に生きられた方がイエス様、あなたご自身でした。イエス様は父なる神に完全に従われた方です。父なる神が行えと言われたことだけを行い、行うな、また言われてないことを行わなかった。完全に服従したしもべでありましたが、一番自由でした。私たちもそういうふうになりたいです。どうかイエス様は私たちのうちに生きてください。そしてまだイエス様を知らない人がここにいらっしゃるならば、この常しえの愛を持っている、人間にはない、完全に無視になられた、自分を捨てられた、その愛を持っている神を知ることができますようにお願いいたします。ここにいる兄弟姉妹がこの1週間もあなたが神となって、あなたが全ての主となって生きることができますように。イエス様の恵みが一人一人とありますように。主の御名によってお祈りします。